お祈りしますね。天のお父様、この時間を感謝します。私たちは今あなたの恵みを求めます。求めをそうすれば与えられるであろう。私たちの心に上かわきを与え、そしてあなたの真理で私たちを満たしてください。そしてあなたの良きものを受け取ることができるように、手放すべきものを手放し、あなたご自身が私たちのうちに宿れるように、どうか御業を行ってください。感謝します。このひとときが聖霊の恵みで満たされた時となりますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。今日はですね、マタイのですね13章開いてみたいと思います。後でマタイの7章、第2テサロニケ2章にも触れたいと思います。マタイの13章というと、イエス様が例え話をしているところですね。種まきのお話です。まずマタイ13章の1節から開いてみたいと思います。マタイ13章の1節読みますね。その日イエスは家を出て海辺に座っておられた。マタイ 13-2、 ところが大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に乗って座られ、群衆は皆岸に立っていた。イエスは例えで多くのことを語り、こう言われた。見よ、種まきが種をまきに出ていった。まいているうちに道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。他の種は土の薄い石地に落ちた。そこは土が深くないのですぐ芽を出したが、日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の地に落ちた。すると茨が伸びて塞いでしまった。他の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞くがよい。これが例え話ですね。次のところを続き読みますね。はい。それから弟子たちがイエスに近寄ってきていった。なぜ彼らに例えでお話になるのですか。そこでイエスは答えて言われた。あなた方には天国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていない。おおよそ持っている人は与えられていよいよ豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられるであろう。だから彼らには例えで語るのである。それは彼らが見ても見ず、聞いても聞かず、また悟らないからである。こうしてイザヤの言った予言が彼らの上に成就したのである。あなた方は聞くには聞くが決して悟らない、見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍くなり、その耳は聞こえにくく、その目は閉じている。それは彼らが目で見ず、耳で聞かず、心で悟らず、悔い改めて癒されることがないためである。しかしあなた方の目は見ており、耳は聞いているから幸いである。あなた方によく言っておく。多くの預言者や偽人はあなた方の見ていることを見ようと熱心に願ったが、見ることができず、またあなた方の聞いていることを聞こうとしたが聞けなかったのである。そこでこの例え話の説明解釈ですね、イエス様ご自身がしてくださってますね。マタイ 13-18、 そこで種まきの例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らないならば、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪い取っていく。道端にまかれたものというのはそういう人のことである。石地にまかれたものというのは御言葉を聞くとすぐに喜んで受ける人のことである。 その中に根がないのでしばらく続くだけであって、御言葉のために困難や迫害が起こってくるとすぐつまずいてしまう。また茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くが世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐので実を結ばなくなる人のことである。また良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことであって、そういう人が実を結び100倍あるいは60倍あるいは30倍にもなるのである。例え話と、そしてそれについてのイエス様の解説があります。この4つの種類の地ですね、道端と石地っていうか土の薄い石地、そして茨の地、そして良い地っていうふうに4つあります。その4つの地についてですね、解説してくださっていますけれど、その10節に弟子たちがイエスに近寄ってきていったってありますね。この質問にまずイエス様は答えられます。なぜ彼らに例えでお話になるのですかってありますよね。初めからダイレクトに例え使わないで分かりやすく説明したら方がいいんじゃないかと私も時々思いますね。例え話からいろんな結論出しちゃう、勝手な解釈も出てきますから、まあ、ここではイエス様は説明してくださって、弟子たちがよく理解できるようにしてくださってはいるものの、他の人たちはその説明受けないなら、その例えから勝手な解釈に至りますよね。ただこれはですね、イエス様がその13章11節で説明しておられるんですけれども、あなた方には天国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていない。だから例え話のまま、その本当の意味がわからないままに残されてしまうっていうね、弟子たちには許されていても天国の奥義が他の人にはそうじゃないんだと言ってるわけです。12節もう一度読みますね。おおよそ持っている人は与えられていよいよ豊かになるが、持ってない人は持っているものまでも取り上げられるであろうってあります。取り上げられる、天国の奥義真理がその人から取り去られるということです。13節だから彼らには例えで語るのである。それは彼らが見ても見ず、聞いても聞かず、また悟らないからである。だから与えてもそれを理解できないんだから与えない、ね、それ悟ろうとしない、悟らないからってありますね。14節はこれはイザヤがもうすでに予言したことだと、そしてそれの成就だよと言ってるんですね。あなた方は聞くには聞くが決して悟らない、見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍くなり、その耳は聞こえにくく、その目は閉じている。それは彼らが目で見ず、耳で聞かず、心で悟らず、悔い改めて癒されることがないためであるって言います。まあ、繰り返しになりますけど、16節、あなた方の目は見ており、耳は聞いているから幸いである。弟子たちは幸い。でも、例えで語られた人たちっていうのは、イエス様はもともともう彼らには天国の奥義を知ることが許されてないから、なぜなら心で悟らず悔い改めて癒されることはない、なぜなら彼らの心は鈍くなり耳は聞こえにくく目は閉じている、ね、そう言ってるんです。これ聞いて悟る人と、悟ることが許されている人と、語られても耳が閉じていて目も閉じていて悟ることができず悔い改めもしない人たち、これ対比ですね。考えてみるとクリスチャンのパーセンテージ、しかも本当に御言葉を信じて従う人たち、さらにその大勢のクリスチャンの中から 廃墟者が出るということが、まあ、最近私たちは来たる観覧期で学んでますけれども、第2テサロニケ2章にありますよね。まず廃墟のことが起こりってありますから、そうなるとですね、ちょうど弟子たちはもともと少なかったですから、12人対他の大勢、ね、大多数、また今私たちの段階でもですね、この現状を考えてみても真のクリスチャンって本当に少ない。で、大勢は御言葉に対して関心も示さないし、心は閉じています。耳も開いていない、ね、だからそうした人たちには例えで語ってそのままにしておくということですよね。それ以上奥義を知らせようとしてないわけです。そうなるとどういうことになるかというと、勝手な結論しますよね。聖書について、イエス・キリストについて、でもそれをあえてそうじゃないんだよって説明しないね。目が閉じていて耳が閉じている人に対して神様は、彼らには天国の奥義が知ることは許されていないからということになるわけです。なんか、ああちょっとこれはね、酷だなというか厳しいなとも思えますけれども、これがですね、道端にまかれたものというのとすごく同じようなことを言っているように思います。マタイ13章の19節、つまり今までちょっとお話ししたのは、どうして彼らには例えで話すんですかということに対してちょっと話していたんですが、マタイの13章のですね、10節からずっと17節まで、この7節の間ずっと、なぜ彼らに例えで話すのか、それは彼らが聞いても聞かず悟らないからという説明でした。で、その次が、道端にまかれたものというのはそういう人のことであるって13章9節説明してますよね。誰でも御国の言葉を聞いて悟らないならば、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪い取っていくってあります。これ同じことを繰り返してますよね。だから悟らないなら悪いものが来て取っていく、取り去るっていうことを言ってるわけです。で、13章の19節、これは道端にまかれたものというのは御国の言葉を聞いて悟らないならば、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪い取っていくということで、ずっとこの19節につながってますね。最初の道端にまかれたものっていうのはね、で、道端にまかれたものっていうのはどういうことなのかということをちょっと考えてみたいと思います、ね、つまり種まきの例えの最初の説なんですが、ただその一節だけの解説、13章19節、道端にまかれたものというのはそういう人のことであるという説の最後の部分にそう書いていますが、どういう人かというと、19節の前半、誰でも御国の言葉を聞いて悟らないならば、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪い取っていく。これ敵って他のところで書いてますから、これは悪魔のことですね。悪魔がその人の心にまかれたものを奪い取っていく、鳥が来て食べるっていうのはそういうことですね。これはですね、受け入れない、悟らないと、聞く心がないという状態だと取り去っちゃうというね、第二テサロニケの2章にとても類似してますね。第二テサロニケの2章の8節から12節までちょっと開いてみます。第二テサロニケの2章の8節からですね、12節、これはもちろんアンチキリストのことですね。不法のものって出てきますから、第二テサロニケ2章8節、その時になると不法のものが現れる、このものを主イエスは口の息を持って殺し、来臨の輝きによって滅ぼすであろうってありますね。ですから主の再臨、来臨、 まで不法のものが栄えるわけですけど、それを滅ぼすのは主の来臨の時だということです。9節、不法のものが来るのはサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力と印と不思議と、またあらゆる不義の惑わしとを滅ぶべき者ともに対して行うためである。彼らが滅びるのは自分らの救いとなるべき真理に対する愛を受け入れなかった報いである。つまり自分の救いとなる真理を受け入れなかった、真理に対する愛が欠けていた、それで滅びるんだと。つまり真理を求めない、それを受け入れないとどうなるかというと、2章11節、そこで神は彼らが偽りを信じるように迷わす力を送り、こうして真理を信じないで不義を喜んでいたすべての人を裁くのであるってありますね。ですから真理を喜んで受け入れないと惑わす者がやってきて、真理ではなく惑わす方を信じるようになる。真理を受け入れて悟るということが本当に必要なんですよね。でもそれをしていないと、鳥が来て敵がやってきて、その真理を取り去ってしまう。そして残るのは何かというと、不義ってありますけどね、そして惑わす力が送られて惑わしを信じてしまう、これが今の人々の状態っていうか、この世界の状態っていうのがこんな感じだと思うんですよね。石地にまかれた種っていうのは根が浅いから、途中で試練が来ると焼けてしまいますよね。根が焼けてしまってもう育たなくなる。そして茨の地にまかれたものっていうのは世の心遣いだってありますよね。それが塞いでしまう、せっかく成長したのに。そして良い地にまかれたものっていうのはしっかりと耐え忍んで、多分同じ試練があるんだけれど、しっかりと耐え忍んで実を結ぶに至るとありますんで、この石地茨の地良い地というね、これ聖書の真理に対して受け入れる態度なんですけども、この道端っていうのは受け入れないね。そして聞いても聞こえてない、見ても見えない、そして心で悟らない、それが本当に素晴らしいものだということが悟れない。なぜなら彼の目は閉じているから、こうあるわけです。これは本当に非常に怖い話ですね。面白い例えのようであるけれども、非常に厳しい現実っていうか、そしてですね、大方の人々っていうのはこの道端の地、道端の心の状態なわけですよね。道って人は歩きますよね。大勢の人が歩く場所です。そして大勢が主張する常識っていうか理論であれ、学問であれ、みんながそうだと言ってるようなものです。そういうところにこの真理の種が落ちても取り去られちゃう。何も価値観を見出されない、踏みつけられ、そして鳥が来て道路にあるものを取って食べてしまう、こういう状態ですね。そしてそれが大体大勢ですよね。浅い地であっても石地であっても、とにかく受け入れる人と、茨がたくさんあるけれどとにかく巻かれて、その時には受け入れる、でもちろん良い地に、この割合っていうのは本当にこの最後の3つっていうのは本当に少ないですね。でこの世っていうのは大体道端なわけです。大勢がそうだからって神様がそれを良しとしているわけではないわけですね。でマタイの7章の13節から、今度マタイの福音書をちょっと読んでみたいと思います。マタイ7章13節、狭い門から入れ、滅びに至る門は大きく、その道は広い、そしてそこから入っていくものが多い。命に至る門は狭く、 その道は細い。そしてそれを見出すものが少ない。ここにこう書いてますね。ですから多くの者たちが進んでいく道、みんながそれするからということは真の幸福と命に至るわけではないってね。数が多いとか少ないというのは関係のないことだということですよね。かえって命に至るもんは狭く、その道は細い。それを見出すものが少ないわけです。見出す、見つけ出す人が少ないんです。ですからこの道を歩む、命の道を歩んでいる人は少ないわけです。でその道は細い。ですから大勢がしている、この世の多くの人たちがそうだからということは、自分が正しい道にとどまっているかどうかということの保証にはならないということですよね。その続きもちょっと読んでみましょう。じゃあどうやって私たちは何が本当に正しいのか、どうやって見分けていくのかという課題になります。マタイ7章15節から見ていきましょう。イエス様は何て言ってるのか、すごいチャレンジですよね。この命に至る門は狭い、その道は細い、それを見出すものが少ないって言われてるな。じゃあどうやって、そんなみんながこれやってるから自分もそれに便乗しようということでは、命に至るもんではないかもしれないということですよね。あ、でもあの偉大な先生がとか、この預言者がとか、この使徒が、自称使徒が自称使徒っていうか、そういう人がこれを言ってるからと、正しいに違いない。それもですね、この世で、あるいは教団で、教会で、みんながこれをやっているから、教えているからというよりも、イエス様がじゃあ何を、どういう判断基準を持つべきかということを話しています。マタイ7章の15節、偽預言者を警戒せよ。彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、その内側は強欲な狼である。イエス様が生きていた当時ですね、神の言葉を託されていた人たち、祭司たち、祭司長、そして律法学者、パリサイ人、皆そういう宗教リーダーたちですね、神の言葉を預かっているということになっている人たちだったんですが、イエス様ご自身が言われたように、彼らは真の羊飼いではなくて、自分の利益を求めている者たちだったということですよね。で、イエス様は、私は良い羊飼いであると言われました。で、その良い羊飼いを、それらの宗教リーダーたちはこぞって殺すことに賛成したわけです。彼らが持っている御言葉、つまり旧約聖書ですけど、これはイエス・キリストのことを言ってるんだと。それなのにそれを悟ることができなかったわけですね。かえってこの命の君を十字架につけてしまったと。まあ彼らはイエス・キリストの出現によってですね、自分たちがいかに偽善的であって、そしてイエス・キリストの技のゆえに嫉妬をしたりですね、自分たちの権威が危うくなること、こうしたことを気にかけていたわけです。まさに偽預言者、偽羊飼いだったわけです。で、これをどう見分けるかということについて、マタイ7章16節から、あなた方はその実によって彼らを見分けるであろう。茨からブドウを、アザミからイチジクを集めるものがあろうか。17節、そのようにすべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実をならせることはないし、悪い木が良い実をならせることはできない。ですから私たちはこれで判断していかなくちゃいけないということですよね。これは本当に良い実であるのか、悪い実であるのか、その教えが結ぶ実っていうのがどういうものであるのかということは判断、各自がしていかなくちゃいけないということですね。7章19節、 良い実を結ばない木はことごとく切られて火の中に投げ込まれる。で、このようにあなた方はその実によって彼らを見分けるのである。7章21節、私に向かって主よ主よという者が皆天国に入るのではなく、ただ天にいます我が父の御旨を行う者だけが入るのである。その日には多くの者が私に向かって主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言したではありませんか、またあなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの力ある技を行ったではありませんかと言うであろう。その時私は彼らにはっきりこう言おう、あなた方を全く知らない、不法を働く者どもよ言ってしまえ。ですから、まあ、これ主よ主よと、ね、祈り、そして宗教的な活動をしているかもしれないけれども、それらがみな天国に入るわけではないと言ってるわけです。その続きが前にももう分け合いましたけど、岩の上に自分の家を建てた者っていうのは賢い人に比べることができるという話につながっています。でも聞いても行わない者っていうのが砂の上に家を建てた者だと、例え話、今日はこれそこまではいけませんけれども、私たちがどうこの真理に向き合うかということのチャレンジ、特に新しく福音に触れる人たちっていうのは、こうしたこの新しい今までなかった真理の種っていうのをですね、触れるんだけれども、触れるチャンスなんですが、それに対して本当に目が開かれないと、そして聞いて悟るということがないと、惑わす霊によってですね、真理ではないもので満足させられると、そしてそれでいいんだと思い込んでしまう。これはすごい大きな霊の戦いですね。私たちはその人に代わって悟ることも信じることもできません。でも私たちが忍耐を持ってね、そしてまた祈りを持って、そうした人たちに真理の言葉、種まきをすることはできると思います。でもどういう地であるのか、つまりその人が真理に対してどれだけの愛を持っているのかっていうのは各自なわけですよね。そして一人一人がどういう選択をしていくか、でこれは良い実を結ぶだろうか、神がこれを私に望んでいることだろうかということを見極めていかなくちゃいけない。で、多くの今この終わりの時に多くの偽り預言者、また偽りキリスト、反キリストが現れるってありますので、この真理に対する愛というのがないと、まあそういうのはどうでもいいよってね、あれもあるしこれもあるしこういう学問もあるしっていうね、そういうこう一見この世的には開かれた心、でもそれは道端なわけです。神の目にしたら滅びに至るもんは広く、そこを通っていくものが多いという状態なわけです。だってこういう理論があるじゃない、こういう人たちもいる、こういう宗教グループもあるではなくて、命に至るもんは狭く、それを見出すものは少ないわけです。そしてそれを心で悟る必要がある。そして真理は何なのかということを見極める、真理に対する深い愛が必要なわけです。これはその人にそれを持ちなさいと言ってもなかなか持てるものではないと思うので、そして今に至るまでいろんな人がそういう選択を毎日して生きるというのは選択の積み重ねですよね。そしてそれぞれが今あるところにいるわけなんですけれども、でも最終的に主から問われる、この自分の人生どういうふうに生きたか、何をしてきたかっていうのは、それぞれ言い開きしなくちゃいけないわけですよね。そしてそれに各自のその決断に応じて裁かれると いうことになるわけです。ですから私たちこの真理が今自分たちに与えられているこの状態っていうのは、そしてそれを神からのものとして受け止めることができているというのはすごい特権です。そしてイエス様が言っておられるように、あなた方この聞いているものは幸いだと、あなた方の目は見ており、耳は聞いているから幸いだと言っているわけです。これ弟子たちに言った言葉ですけれども、長い間メシアが現れるよと言われた、予言されていた言葉の成就が彼らの目の前にあるわけです。イエス・キリストが私が道であり真理であり命であると言っておられる、そのメシアを目の前にして、そのメシアの言葉に耳を傾けているわけですよね。それであなた方の目は見ており耳は聞いているから幸いだと言っているわけです。マタイの13章の16節がそれですけど、マタイ13章17節にですね、あなた方によく言っておく、多くの預言者や義人はあなた方の見ていることを見ようと熱心に願ったが見ることができず、またあなた方の聞いていることを聞こうとしたが聞けなかった。ところで、私たちはこの終わりの時にあたってですね、最終成就ですよね、主の日を迎えようとしているわけです。第7日目です。つまり安息のミレニアム、1000年期ですね、再創造から第7日目にあたる祝千年が始まろうとしている。でこれを主の日っていうんですね。ついに安息、ついに主が統治される時を迎えようとしているわけです。で私たちはこの御言葉からそれを聞いて、そしてかつての預言者たち、ダニエルとかね、終わりの時について預言してましたよね。でもこれは終わりの時のためのものだから、これはその時まで封じられているね、あなたのためじゃないよって言われて、ね、そうした預言の成就を今私たちは目の前で見ようとしているわけです。これってすごいと思いませんか。これに対してもうなんて言うんですか、興奮せざるを得ないですよね。預言者たちが夢見たそういう成就ですよ。主がもう一度帰ってくるって、ね、ついに主ご自身が統治される世界が始まるっていうね、ずっと神の民が待ち望んでいたものを私たちのこの時代に見ようとしているっていうのはすごいと思います。で聖書の言葉を信じると、こうした真理、エキサイティングな真理に私たちはワクワクして、もっと学びたい、真理に対する愛がかきたてられると思います。引き続きね、御言葉を学んでこれからの日にですね備えていきたいですね。はい、最後にお祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございます。今は諸々の教えが氾濫しており、聖書の真理とは違った教え、また違ったキリスト、そうしたものに人々は翻弄されている時代です。どうかあなたがくださっている聖霊、真理の御霊によって私たちを引き続き導いてください。また私たちの足の灯火、道の光となっているあなたの御言葉で私たちの案内し導いてください。私たちにあなたの御言葉を悟る心を与えてください。そしてあなたが今しめられる時、足を返してあなたのもとに走っていくことができますように助けてください。感謝します。そして愛する兄弟姉妹、また福音の種を聞いたばかりの人たち、どうかこれらの人たちにあなたの恵みを与え、どうか悟る心を与えて真理を愛し信仰が成長しますようにお祈りします。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。